日々生活を豊かにする30のことだ。そのうち、あなたの心には素晴らしい当事者が存在する。あなたの心には素晴らしい当事者が存在しています。完成です。一般的な当事者は当然の心の高揚を示します。心の当事者は幸せの高揚を示します。間違われていてワクワク感じることはありませんか。心の高揚です。ワクワクという心の高揚なら何でも構いません。人や世間の声は無視して素直になって自分の気持ちに従ってみましょう。気になる洋服を見つけたときワクワクする。レストランでワクワクするメニューを見つけた。旅行のパンフレットを見たときワクワクが止まらない。心の当事者が幸せの方向を指しているのです。ぜひその方向に歩いていきましょう。ワクワクする方向に進めば幸せが待っています。あなたの心には素晴らしい当事者が存在しているのです。ワクワクする方向に向かって進む。日々生活を豊かにする30のことだ。その2、綺麗だと思うのはあなたに綺麗な心がある証拠。何か見たとき綺麗だと思ったことはありませんか。素晴らしい自然の風景を見たり、美しい映像を聞いたりした時などです。綺麗だと思えることは素晴らしい。綺麗なものだけが素晴らしいのではありません。綺麗だと思えることが素晴らしいのです。綺麗だと思うのは綺麗さに感動することがなければいけません。美しいものを見て素直に感動できる感性です。綺麗だと思うのはあなたに綺麗な心がある証拠です。共鳴者です。綺麗だと思ったとき、目の前の景色だけでなく自分の綺麗な心も気づいてください。目に見えないことですが、美しい宝物を持っているのです。綺麗だと思える自分の心の綺麗さに気づく。日々生活を豊かにする30のことだ。その3、人と違った考えを持つのはたまらない。良くないのは押し付けること。人と違った考えを持つのはたまらないのです。人によって考えが違います。育った環境も違いますし、性格や好みも人それぞれですが、考え方も違って当然です。人と違った考えがあるのは自然なことです。自分が正直に思って考えたことは自信を持って堂々と人とすればいいのです。ただし、良くないのは自分の考えを人に押し付けることです。お願いされてもないのにこの考えにしようと無理やり強制するのはよくありません。無理やり押し付けると相手も迷惑になるでしょう。考え方を押し付けるのはあなたの考えは間違っていると言っているのと同じだからです。自分の考え方を他人に壊されるのは悔しいことです。押し付けが良くないと争いに発展することもあります。人と違った考えを持つのはたまらないのですが、押し付けるのは気をつけましょう。自分の考えを人に押し付けるのはやめる。日々の生活を豊かにする30のことだ。その4、時計を全く見ない。そんな気にしなくてもいい。私たちは常に時間に追われる生活をしています。時計のおかげです。朝起きたら目覚まし時計を見る。テレビやパソコンをしながら時計を見る。仕事をしながら腕時計を見る。ここはごとに時計を見て時間を確認します。時計のおかげで現在時刻を知ることができるのですが、少し急ぎすぎではないでしょうか。時計を見た瞬間、まだこんな時間と突破することもあれば、もうこんな時間と忘れることもあります。時計を見るために心が揺れることを落ち着かないのです。たまには時計を全く見ない一日を過ごせませんか。週末や連休など時間に余裕がある人はわざと時計を見ないようにするのです。腕時計を外し、テレビや時計は伏せておきます。電子機器の表示は意識をしていないか、表示を設定にします。頼りになるのは太陽だけです。太陽の位置は現在時刻を推測して生活します。時間が終わらないと最初は落ち着かないでしょうが、すぐなります。時間を忘れることで今に集中できゆったりした時間を過ごせます。そんな一日になってもいいではありませんか。いつもより太陽に注意なことで太陽の長さに気づく社員もなるでしょう。いつもより太陽を眺める時間が増えることで美しい人に感動する社員もなるでしょう。こんな一時間には時計はありません。時間の集計には太陽だけを頼りにしています。本当の意味で自然な生活を送っています。時間を忘れる時間があるなんてなんて贅沢な時間なのでしょうか。今の世の中時計を見ない一日を過ごす人はほとんどいないはずです。だからこそ贅沢に感じることでしょう。時計を見ない一日は平凡かもしれませんが、貴重な一日になるでしょう。たまには時計を見ない一日を送る。日々の生活を豊かにする30のことだ。その後、テーブルを寄せながら元に戻してから見せる。友人と何回か喫茶店におしゃべりすることがあります。店内に入ると何回もテーブルかといって、一つのテーブルでは大きさが不十分です。仕方なく自分たちでいくつかのテーブルを寄せて座ることがあるでしょう。そこまではいいんですが、そのあたりが大切です。おしゃれが終わって、店から出るときテーブルを寄せたままにしていませんか。店から出るとき寄せたテーブルは元に戻しましょう。それは店員の仕事だろうと思いますが、そうではありません。店員がすぐ気づくことはありません。テーブルを寄せたままでは次のお客さんが座りにくく感じます。テーブルを元に戻さない人はゴミを片付けない観光客のようなものです。そういう人は旅行に行ってもきっとゴミを捨てたまま帰っているのでしょう。自分たちでテーブルを寄せたら自分たちで元に戻すのがマナーです。席から離れるときテーブルを元に戻せば次のお客さんもスムーズに座ります。そうした際のマナーを店員もしっかり聞いています。マナーのいいお客さんと印象の方が次に来店するときも気持ちの良いサービスが受けられるでしょう。テーブルを寄せたら元に戻してから見せられる。日々の生活を豊かにする30のことだ。その6、行きつけの飲食店であっても働いている会話を見ましている人は多い。あなたが行きつけの飲食店であるでしょう。行きつけのカフェやレストランです。突然ですが、行きつけの飲食店に飾ってある会話に注目してみてください。何かの会話が飾られていませんか。店内に溶け込んでいるためでしょうか。日頃から昔は飲食店であっても飾られている会話をきちんと見ることは少ないのではないでしょうか。社員が入っていてもスースーことが多い。見るとしてもちらっと見るだけで終わっていることが多い。それはもったいないことです。今一度会話に目を向けてみてください。味わい深い会話だったり、ユニークな会話だったり、など不思議な会話だったりするものです。豪華な会話が飾られていることも少なくありません。会話を見ながら、いろんな点に注目してみましょう。誰の会話だろう。どこの風景だろう。どんなシチュエーションだろう。どんなメッセージがあるだろう。いろんな思いを見ながら鑑賞してみると、飲食の時間が長い時間の時間になります。綺麗な会話であれば、目の良くない一日の最後の時点でしょう。その会話を見特に個人経営のお店であれば店長の言葉が見えてくるに違いません。飾られている会話は話のネタになります。店長に素敵な会話ですねと声をかければよく聞いてくれました。と何だかに嬉しい表情を返してくれるでしょう。詳しい説明が始まって話は広がっていくに違いません。飲食と芸術の会話も満喫しようではありませんか。お店は会話のお金をかけています。飲食を楽しみながら芸術鑑賞を楽しむことで店内の飲食会に行かないと変わります。店内に飾られている会話も飲食店の楽しみの一つです。行きつけの飲食店に飾ってある会話をじっくり眺め芸術鑑賞を楽しむ。日々の生活を豊かにする30のことだ。そのなら前例がないのをやめますではなく前例がないのをやってます。前例がないのでやめます。そういう声をよく耳にします。前例がないことは手本がないため進め方がありません。挑戦するには特に大きな勇気が必要です。前例がないのは挑戦者と全てが失敗したではないか。裏事情があるではないか。極めて難しい挑戦だからではないか。妄想によって不吉な意味を結びます。しかし、おかしな話です。今回、世の中にある全ての商品は前例がなかったものです。自動販売機、コンビニ、メガネ、商品、電球、携帯電話、ノートパソコン、消火器、電子レンジ、映画、オーディオブック。今では動かないものとは最初からあったわけではありません。前例がないものを誰かが最初に取り組んで全国に広げました。前例がなければ自分が前例をすればいいわけです。うまくいくかどうかわからないと言いますが、やってもないのに悩んでも仕方ありません。前例がないのをやめますではありません。前例がないのをやってますです。前例がないことを知らず、前例がないことを喜ぶことが大切です。前例がなければあなたは開拓者になる可能性があります。歴史に残すチャンスでもあります。前例がないのを理由にやってみる。日々の生活を豊かにする30のことだ。その8、つまらない仕事を楽しくするのも仕事のうち。つまらないと感じるのはつまらない仕事のせいではありません。仕事を改善しない自分のせいです。どんな仕事でも辛くすれば飽きてきます。だんだん飽きて退屈になります。つまらない仕事を思うなら楽しないように工夫しましょう。仕事に工夫を加えるとつまらない仕事も楽しく思えるようになります。時間制限を作ってみる。スピードを意識してみる。量を意識してみる。積極性を整える。仕事の進め方を変えてみる。仕事の方法を取り組み、姿勢を変えるとつまらない仕事が楽しく思えるようになります。思いがなければ本屋に行って仕事に関連したことも良いのです。仕事を楽しくする工夫は探せばいいかと思います。つまらない仕事を楽しくするのも仕事のうちです。つまらない仕事と無事を言うのは楽しくする工夫を行っているのだと思います。楽しい仕事を探すより楽しくなるような工夫を優先です。楽しくなるような工夫ができればどの職場のどんな仕事でも楽しく仕事ができるでしょう。社会人としての仕事の好きなのです。つまらない仕事なら楽しくする工夫をする。日々の生活を豊かにする30のことだ。その9、コーヒーが世界に広まった意外なる指示を。健康におすすめなのがコーヒーです。コーヒーは苦くて体になるような気がしますが、実際はどうでしょうか。そこで知ってほしいのはコーヒーの歴史です。コーヒーが世界に広まった背景には面白い事情があります。コーヒーは最初飲むものではなく薬として生まれたという歴史です。コーヒーは毒成分を今の状態で発見されました。最初は苦くて最後にならないとされていましたが、飲むと体の調子が良くなることが分かりました。頭が冴えたり、血行が良くなったり、気分が荒くなったりすることがあったからです。確かにコーヒーの苦みは薬の苦みと言っています。そうした効果があることがどんどん世界に広まりました。13世紀に3社会も伝わり、17世紀はヨーロッパに広まりました。18世紀は日本も伝わります。広まりながらだんだん薬が飲料としても広まりました。アメリカで行われた大規模調査も興味深いデータがあります。毎日コーヒーを飲む高齢者は全く飲まない人と比べて死亡リスクが低下することがありました。脳卒中、糖尿病など一定の予防効果があったのです。1日1杯飲んだけでも効果が認められました。医学的なことはまだ研究段階ですが、正しく調査した統計ではコーヒーによる一定の効果が認められたのです。このままですが、コーヒーの習慣はいかがでしょうか。コーヒーを飲んで気持ちが悪くなるだけでも生き方が変わっているはずです。毎日コーヒーを飲む。 日々の生活を豊かにする30の言葉。その10、気になるのは何か理由があるはず。日常生活を送っていると、気になる場面に遭遇することがあります。街を歩いていると、ついな人たちに注意がなく。テレビを見ていると、番組の出演者の数字が気になった。本屋を見て回っていると、いつも癒し系の本に目が留まる。なんとなくではありますが、気になるのです。気になるのは何か理由があるはずです。なぜ自分が気になっているのか少し掘り下げてみましょう。ついな人たちに注意がなくは、自分もあるようになりたいという潜在的な願望の表れかもしれません。自分の体験に満足でダイエットが必要である可能性があります。出演者の数字が気になったのは、そろそろスーツを買いたいという願望の表れかもしれません。スーツのサイズが合わなくなってきたので、スーツを新調する予定を踏むこともできるでしょう。今夜癒し系の本に目が留まるのは、日頃の疲れがたまにストレスを発散したい気持ちになるかもしれません。有給休暇を取ってリフレッシュを楽しむといいでしょう。言いもなく気になることはありません。何か理由があるから気になります。ふと気になった出来事を深く掘り下げると、日常の潜在的な問題を見つけやすくなります。忘れかけていたことを思い出せるでしょう。事故やトラブルを未然に防ぐこともあります。あなたが最近ふと気になったことは何ですか？ふと気になった意味を掘り下げる。日々の生活を豊かにする30の言葉。その10時、利害関係がなくなって初めて本当の友人ができる。ある日、同僚が会社を辞めることになりました。お別れですね。寂しいです。次の職場も頑張ってくださいね。若い子に残念に思うでしょう。せっかく職場で仲良くなりましたが、これも運命だ。仕方ないと思い諦める場合が多いのではないでしょうか。しかし、おかしいと思いませんか？お別れといっても永遠の別れではありません。会社を辞めても個人的に連絡を取ろうと思えば取れるはずです。会社を辞めたタイミングで取れる関係は結局のところお金で繋がっていた関係ということです。会社では仲良くやっていたつもりでも仕事の関係があったらという状態でした。お金をもらうために仕方なかったと言っても大げさではありません。会社を辞めるかける人間関係は有働ではなくお金で繋がっていたということなのです。お互いにとって失礼なことですね。本当に仲がいいなら会社を辞めたらも個人的に連絡を取れるはずです。会社を辞めた人から連絡を取ってみてください。久しぶりだね。気になって連絡してみた。今度久しぶりに会おう。これでいいのです。仕事の関係がないからいいのです。会社を辞めることになった人は利害関係なくなります。会社を辞めた人と個人的に連絡を取り合うのは本当に相手を思う気持ちがないといけません。会う回数は少なくても会社にいる時より長くなるでしょう。利害関係がなくなって初めて本当の友人ができるのです。会社を辞めた人から連絡を取る。日々の生活を豊かにする30の言葉。その12、言葉遣いは難しくない。言われたい言葉を言うだけでいい。人としている最中どう言えばいいのだろうと言葉に詰まることがあります。言いたい言葉があっても言いたいのではないのです。言葉遣いは難しく思われますが、実は単純です。言われたい言葉を言うだけでいいのです。自分が相手の立場になった時、言われたい言葉を明示してみてください。自分がこんな風に言われたいという言葉を想像するのです。するとふさわしい言葉が自然と浮かんでいるでしょう。相手が落ち込んでいるならこんな風に自分がどう言われたいかなと想像します。自分が言われたいという言葉は相手も言われたいと思うはずです。完全に道は難しくても言葉遣いの方向性としては正しくなるはずです。最初はなかなか難しいかもしれませんが、苦戦していることができます。言葉ごとに自分がどう言われたいか、自分が言われたかという感じだと考えましょう。プライドを繰り返しながらだんだんと言葉遣いが改善されていきます。言葉遣いに戸惑った時は自分が言われたい言葉を明示する。日々の生活を豊かにする30の言葉。その13、傘は生活を豊かにするアイテム。おしゃれな傘は雨の印象を悪くするしかない。雨の日の気分を悪いならおしゃれな傘を買いましょう。高級な傘である必要はありません。自分の傘でいいのです。手に取った時心が悪くして歩く気持ちになる傘がおすすめです。おしゃれな傘を買うと雨が楽しみになります。早く雨が降らないかなと雨が待ち遠しくなるでしょう。雨が降ればあの傘の出番だねと喜べるでしょう。雨の天気でも外を歩くと街灯に明るくなります。おしゃれな傘をしているとセーフイメージがアップします。外は雨でも心は晴天です。雨の分よりした雰囲気を吹き飛ばせ、ウキウキした気分で外を歩きます。次の日も平均ない、むしろ嬉しくないに違いありません。今はコンビニで安い傘を買わざわざ傘にお金をかけるのはもったいないと考える人もいるでしょう。急に雨が降った時コンビニの傘を買って手間を忍ぶこともあるはずです。もちろんバンコニーのシンプルなミニ傘は悪くありませんが、それだけでは面白みがありません。こんな時代からこそあえておしゃれな傘を買いになります。ちょっと後悔やっても雨の日の気分を悪いことができるならお金を出すだけの価値はあります。人の前から選んだ姿かもしれませんが、それもまたよし。雨の日の気分を悪いという効果に注目すればお金をかけてもいいと思えるのではないでしょうか。ただが傘と思うのではありません。傘はあなたの個性を表現するアイテムの一つです。おしゃれな傘は雨の印象を悪くするしかないのです。雨の日の気分を悪いために傘を買う。日々の生活を豊かにする30の言葉。その14、嬉しいと言うと嬉しさならもっと伝わる。日常会話の中に意識をして嬉しいという言葉を混ぜていきましょう。お世話になった時はありがとうございますと答えるのもいいですが、ありがとうございます。嬉しいですと言えばもっと嬉しさが伝わりますね。嬉しいという言葉は素晴らしい。自分が嬉しいことを表現できると同時に相手を嬉しくさせる力があるからです。嬉しいというか嬉しい気持ちがよく伝わります。言葉のスパイスです。嬉しいと言われた相手は役立ってよかったと嬉しくなるでしょう。幸せな気分になるためのキーワードです。嬉しい出来事がないと思うなら嬉しいというような出来事を作りましょう。偶然待つのではなく自分が積極的に嬉しい出来事を作ります。例えば困っている人を助けたり誰かの仕事を手伝ったりなどです。相手が助かりましたと言ったときそう言ってもらえると嬉しいですと答えます。誰かを嬉しくさせる行動を行なければ自動的に自分が嬉しいという機会が増えます。嬉しいことならすなわち嬉しいと表現する。日々の生活を豊かにする30の言葉。その15、言われては相手を楽しませる行為。言われては自分の責任から逃げる行為ではありません。相手を楽しませる行為です。言われによってうまくいかな、そういう人なのか、信用していたのは残念だと思います。相手は以上、言われを納得してくれるかもしれませんが、心の中では楽しているのです。相手を楽しませたくなければ正直に話すことです。特に相手が大切な人であることを正直に話すことが重要です。誰も言われをそうなめで言われに言えず正直に話すと感心されます。おや、言われに言えなかった、そういう人なのか、素晴らしいと思います。正直に告白すると、楽しされることが感心されるのです。一瞬、相手は怒るかもしれませんが、正直に話せば、すぐ収まるでしょう。人間関係は信用が大事ですから、正直に大切です。大切な人であることを言われずに正直に話す。日々の生活を豊かにする30の言葉。その努力、なぜ人では日本じゃないのか。買い物袋を両手で持っているとのことです。買い物袋を両手なくさない、勇気が取りにくくなることがあります。そう思います。もう一本、手が長いのにと。手がもう一本ならば、もう一つ袋までもっと自由に買い物ができたらと思います。気持ちは分かりますが、ここが大事です。なぜ人では日本じゃないのでしょうか。欲張りすぎないためです。神様は人間が欲張った生き方のない姿勢によって喜んだりしました。手が3本も4本もあれば、人間はもっと欲張りになっていたことでしょう。買い物の時、たくさん持てる方も、いっぱいのことが欲張ってしまう道になりません。買い物の隙に無駄借金をしてしまい、大変な人生になります。では、日本の中で人生が良くなっています。日本の手は神様からの欲張りは良くないというメッセージが送られています。買い物で買い物しないようになったことは自分の手を舐めましょう。では、日本じゃない。こんなにたくさん買っても日々の生活を豊かにする30の言葉。その17、良い週末をという挨拶がすでに良い週末の中。年末には良いお年をと言います。年末年始はゆっくりしてください。楽しんでください。また来年に会いましょう。そうした意味を込めた挨拶です。年末ですから気になるんですが、少し大変ですが週末も伝えます。良い週末をです。金曜のように学校や仕事が終わって帰る際、良い週末をと言ってお別れをしましょう。気持ちよく終わられることです。週末はゆっくりしてください。楽しんでください。来週もまた会いましょう。そうしたポジティブなイメージが伝わります。言われた人は温かい気持ちにつまで心が弾んでくるでしょう。同時に誰かの週末を応援する自分も嬉しく感じるはずです。良い週末をという挨拶がすでに良い週末の中になっているからです。相手のためにも自分のためにもポジティブな気持ちにしておきましょう。毎週最後の言葉ですが、週末の前向きにしておきましょう。それでは良い週末を。週末には良い週末をという。日々の生活を豊かにする30の言葉。その18、人は誰でも優秀な睡魔。人は誰でも優秀な睡魔です。水の中を泳いでいるのではありません。時間の中を泳いでいるのです。私たちの前には未来がある、後ろには過去があります。その前で時間の中をスイスイ泳いでいます。完全に始まることはありません。見ることもありませんが、今目の前を通過しています。現在のところ、時間を止めることは可能です。物理的にじっとしていても、時間だけは一定の速度で流れています。動いていないようで動いているのです。今この瞬間も時間の中を泳いでいる最中です。時間の中を気持ちよく泳いでいます。時間の中を感じるためには未来に目を向けましょう。時間がやっていることを見ると、未来から超え、流れる時間の気持ちを感じることができます。時間の中を泳いでいることに気づく。日々の生活を豊かにする30の言葉。その19、トイレから出る時の気分は倒れてしまう。見通しなしのはトイレのタオルです。トイレのタオルを見てください。トイレというのはあるイメージが強いのではないでしょうか。臭い、汚い、暗いなどです。こうしたイメージがある方がトイレのタオルは安物を選んだです。傷物のタオルであったり、シミのあるタオルであったりなどです。いつ捨ててもいいようなタオルを使っているのではないでしょうか。汚い場所から適当なものでいいと無視のうちに考えがちです。そこなのです。トイレのタオルは私たちの多くの誤解しているポイントです。汚 道橋ではあり、最後に倒れて手を引きます。トイレから出るときの気分は最後に触れ倒れてしまいます。倒れ石に足場があって汚れているとトイレから出るときの気分も飲み寄ります。綺麗に洗ったはずの手を倒れたら汚しているような印象を受けるからです。車内倒れて手を引くと後味が悪くなるのです。だからこそトイレにはどうしてもタオルを使いましょう。シミや足場なく清潔さに溢れるタオルです。貴族になった気分で手を綺麗に拭きます。トイレから出るときの気分も良くなるのです。女子のタオルを使っているとお客さんが来たときも清潔さもアピールできるでしょう。トイレに女子のタオルを使えば清潔の豊かさを想像できるのです。これは女子のタオルを使う。日々の生活を豊かにする30の言葉。その20、危ないということは危ない。車に向かいそうな人を見かけたときとっさに出ることがあります。危ないです。大きな声で危険であることを知らせようとすると言ったことです。とっさのことですが、実は適切ではありません。場合によっては逆に危険を招く場合があるからです。自分が危ないと言われた状況を思い出してください。何が危ないんだろうと疑問に思うため立ち止まって周囲を見回すでしょう。危険の正体が分かれば次に何をすべきかを考え、ようやく危険対策の行動をします。実際行動に移すまでに時間が発生するのです。一度を争う緊急時に考える時間はありません。状況によってはかえって危ない状況を招く場合があります。危ないということは危ないのです。ではどうするか。危ないと思ったときは危険対策の行動をいかに指示するのが正解です。例えば危険対策のために立ち止まることが必要な危ないではなく、ストップと言いましょう。ストップと言われた相手はとにかく立ち止まるでしょう。何も考えず言われた瞬間実行できます。あなたが直接指示することで相手は危険対策の行動を瞬時に実行できます。右に寄れるなと思ったときは右に寄ってです。後ろに下がるべきだと思ったときは後ろに下がってです。指示には危険な過ぎ去ってから教えられないのです。危ないと先ほどより危険対策に必要なことをいかに指示する。日々の生活を豊かにする30の言葉。その10時。自慢するなら贅沢より一件略。もちろん贅沢の自慢がいけないわけではありません。たまには贅沢も必要です。贅沢はそういう作戦にもあります。贅沢の自慢をすれば相手が悩ましながら気分もいいでしょう。注意したいのは贅沢の自慢ばかりになることです。贅沢の自慢ばかりしていると相手から豊かな生活を送っているという印象が強くなるでしょう。そこから生羨ましく思われたときの快感が忘れられず、また贅沢として自慢します。一方、贅沢な印象を維持するために、実は贅沢な仕事になります。贅沢水準は高くなる一方です。分層を超え、無駄な消費がどんどん多くなります。気づくは同社になっているのです。自慢するなら贅沢より一点なんです。今月は食費を抑えて生活をした。最近は節電も意識している。今月は食費を節約して3万円の得になりました。お金や物を無駄しないようにそういったことも立派な自慢になります。素晴らしい、すごいねと褒められれば嬉しくなって、モチベーションの上がり、一点脈を維持しやすくなるでしょう。相手が笑えるかもしれませんが、それは笑いです。あなたが心がけている点脈を思い出してください。次、友人と会うときはぜひ点脈を自慢しましょう。自慢するなら贅沢より一点脈なのです。点脈できれば自慢する。日々の生活を豊かにする30の言葉。その12、集中は20になります。緊張した集中とリラックスした集中です。どちらも同じ集中に思いますが、脳内の活動状況が異なります。緊張した集中の場合、脳内ではデータというのが現れています。データは興奮しているときに出るのです。14、30節の涙に小刻みな変な特徴です。高い集中力を発揮できますが、活発な脳活動でエネルギーの消耗が早いため、短時間しか続かないデメリットがあります。興奮の場合もよりますが、緊張した集中は一般的に90分が限界と言われています。大学の方には超過90分であるのもこうした理由です。リラックスした集中の場合、脳内ではデータというのが現れています。結果として集中力が長続きしやすいのです。リラックスした集中は体力が続くために、いつまでも持続できる特徴があります。漫画が面白いと何時間でも読んでしまう状況と同じです。さて、どちらの集中力がいいのでしょうか。やはりおすすめはリラックスした集中です。勉強であり仕事であり集中力が長続きしなければ十分な効果が得られないでしょう。集中力を長続きさせたら成功につながりやすくなります。緊張した集中よりリラックスした集中をする。日々の生活を豊かにする30の言葉。その13、遅刻しなければいいわけではない。そもそも遅刻しそうな状況が良くない。日常生活では遅刻しそうな状況があります。自転車で急いで学校に登校するときや、車で会社に出勤しようとするときなどです。遅刻しそうだ。早くしなければと思って焦るでしょう。焦って行動した結果、何とか間に合うことする。そんな生活を送っていませんか。以上、間に合ったので問題がないと言いたいところですが、問題です。遅刻しなければいいわけではありません。そもそも遅刻しそうな状況がよくありません。焦って自転車を送ると、注意が3万になり、事故に確実になるでしょう。スピードを上げて車を運転すると、どの隙間で注意が行き届かず、事故になるかもしれません。今まで事故になっていないのは、たまたま運が良かったからです。遅刻しそうな生活を続けていれば、遅刻されたら事故になるでしょう。ギリ間に合うかもしれないと思ったときに常に異常があるのです。あらゆる場合において焦っている状況は危険なのです。間に合ったと言ってほっとするのではありません。遅刻しそうな状況になったときに常に問題があると考えることです。改善として次からは少し早めに言おうでしょう。遅刻しそうな状況を問題と考えて改善することで、事故を未然に防げます。余裕のあることが理想的です。遅刻しそうな状況は常に問題があると考える。日々の生活を豊かにする30の言葉。その14、考えるとは細工するようなもの。考えているとある日、銀行を止める。採掘は人事の作業が印象的です。採掘者が地球の核に貴重な鉱物があることを信じて地面を掘っていきます。掘った瞬間鉱物が出てくることはありません。掘って掘り続けます。あることまで掘ったとき鉱物を見られるのです。運が良ければ銀行かもしれません。この話は私たちにも通じることがあります。考えることも鉱物を採掘するようなものです。考えてすぐ答えが見つかるはありません。答えはもっと深いことになります。わからなくても諦めず考え続けるのです。考えてまた考えます。ある程度思考が深まったときそうか、わかったと到達できる考えがあります。採掘者がついに鉱物を見られるのと同じなのです。もしかするとその考えは人生を変える時期かもしれません。そう考えると私たちはすべて鉱物を見られる採掘者と言います。採掘者が地面の中から頭の中の違いです。考えは深めることが大切です。また深める作業が面白いのです。わからないことがあっても諦めず一生懸命考えましょう。深く考えることは素晴らしい答えが見つかる可能性が高くなります。わからないことがあってもすぐ諦めずもっと考えを深める。日々の生活を豊かにする30の言葉。その15、小さなことも素晴らしいと言える人が素晴らしい。素晴らしい。意外なものに触れたときに使うことです。絶景を見たときや全て演奏を聞いたときなど感動したときに触れるのが一般的です。もっとも響きのいいことの一つではないでしょうか。しかし意外なことで素晴らしいというのは十分に出していません。響きのいいことなのですが、日常の様々なことで使います。意外なものだけ素晴らしいというのではありません。小さなことも素晴らしいというのです。実は小さなことも素晴らしいという言葉が使います。あくまで個人の感じ方ですが、ルールはありません。感動は大げさに加えた方が得です。小さなことも素晴らしいといえば小さな感謝が大きくなります。つまり感動しやすい体質になるのです。素晴らしい特急先生はこれまでより人生に感動があって喜びや感謝が増えるでしょう。言葉を変えると日常の見方が変わるのです。小さなことも素晴らしいと言いましょう。小さな習慣があなたの人生の価値観を大きく変えます。小さな日々の生活を豊かにする30の言葉。その16、本当に欲しいものはなかなか手に入らない方がいい。本当に欲しいものが簡単に手に入るとつまらないです。手に入れたときの感動が安全するからです。どこでも誰でも安く簡単に手に入るのは嬉しいのですが、感動が小さなのは残念です。もし無料で手に入るなら手にしたと乱暴に扱ってしまうかもしれません。必ずしも簡単に手に入らないわけではありません。今日は避けた方がいいと言いますが、あった方がいいと思います。本当に欲しいものはなかなか手に入らない方がいいのです。手に入れるまでに時間もお金も手もかかるかかるといい。手に入れるまでの量が手に入れたときの感動に変わるからです。ようやく手に入れたという感動は一生の思い出になるでしょう。手に入れるまでに利用したからこそ、丁寧な最大を注ぐ気持ちを強くなります。手に入れるまでに利用しますが、人生を豊かにするために必要なことと考えることです。本当に欲しいものはなかなか手に入らないから喜びましょう。手に入れたとき確実に喜びます。なかなか手に入らないことは人生を豊かにするために必要なことと考える。日々の生活を豊かにする30の言葉。その17、転んでから起き上がるように転んだ勢いで起き上がる。人生で転びそうならその勢いを利用しましょう。転んでから起き上がるのもいいのですが、少し時間がかかります。以上、転ぶと再び立ち上がるまでにパワーが必要です。転んだダメージもあるため、いつもよりパワーを感じるでしょう。転んでから起き上がるのではありません。転んだ勢いで起き上がるのです。転ぶ瞬間は倒れる勢いがあります。一瞬つまずいて前に倒れそうになります。転ぶ途中で体を切ると体が斜めのように衝撃がなく分散されます。うまくいけば気づくせると同時にすぐ起き上がります。相手の真実のようなものです。転んだ勢いを利用すればすぐ起き上がるのです。転んだ勢いで起き上がる。日々の生活を豊かにする30の言葉。その18、心の病の方が3倍難しい。僕のは簡単です。嫌な人と言い訳な感情になせてもらえばいいのです。 感情的になっていると自制心を失っていますから、暴言も吐いてしまいます。怒るのは子供でもできます。赤ちゃんでもできます。野生の猿でもできます。怒ったり謝るのは野生の猿に近いかもしれません。本当に難しいのは謝ることです。謝るのは対応しないとできません。自分の気を認め相手に頭を下げるのはかなりの勇気が必要です。理解、判断、反省など高度な思考力も要求されます。だから難しい。謝るのは誰でもできるわけではありません。怒るより謝る方が3倍難しいと考えているでしょう。だからこそ謝る人は大人です。大人になりたければきちんと謝る人になることです。素直に自分の気を認め言葉を残さず素直に謝ります。しばらく冷たくなるかもしれませんが、誠意が伝われば許してくれるでしょう。謝るのは大人の私なのです。謝ったとき素直に謝る大人になる。日々の生活を豊かにする30の言葉。その19。すぐ諦めるのはさほど関心がない証拠。どうしても諦めるのは強い関心がある証拠。すぐ諦めるならやらなくても大丈夫です。すぐ諦めるのはさほど関心がない証拠です。もちろん経験できればベタですが、経験できなくても大きな問題にはならないでしょう。マスメディアは私たちを常に誘惑しています。すぐ諦めるのはマスメディアに誘惑で関心がないことが少し揺れ動いたりしません。人からの影響もあるでしょう。人から聞いた話の影響で衝動的になっているだけかもしれません。すぐ諦めることはすぐ諦めた方が時間も大変も節約できます。すぐ諦めるならその程度の気持ちなのです。一方、どうしても諦めないなら別です。時間がなくても気持ちが変わらない。むしろ時間がなくても気持ちが大きくなる。そんな状況を放っておくのはよくありません。どうしても諦めないのは強い関心がある証拠です。周りにならせず自分の本心から興味が湧いています。どうしてもやりたいことはやっておいた方がいいです。やっておかなければ確実に後悔するでしょう。失ったお金は後で稼げばいいだけです。諦めが簡単にできるかどうかは関心の上で強いか判断する目安です。どうしても諦めないことはそれをすべき運命なのです。どうしても諦めないことはやっておく。日々の生活を豊かにする30の言葉。その30。芸能情報の中でもゴシップだけは要注意。ニュースの中でも芸能関連はいつも人気です。やはり他人の生活は気になるでしょう。芸能関連のニュースは常に趣味のニュースですが、実生活に役立つものもあります。トラブルの原因があれば自分の生活でも気をつけようと思うでしょう。他人の失敗から学べる教訓があるのも事実です。しかし芸能情報の中でも特にゴシップだけは要注意です。ゴシップは面白い半分の噂のことです。つまり噂なのです。裏付けがないため書かれていないような役割です。記事を読ませるために事実より誇張して書かれていることが大半です。もしくは完全に事実でない場合もあります。うまく色づけされた情報に引っかかるとマスメディアに噂されるだけです。偽りの情報を信じた方に俳優のイメージが変わり、映画やドラマが純粋に楽しめなくなる例外もあります。芸能情報の中でもゴシップだけは慎重になる必要があります。有意な情報とは裏付けが超えていることが前提です。ニュースに時間を使ったら裏付けの超えた情報だけ読むことです。裏付けの超えていないゴシップはニュース。日々の生活を豊かにする30の言葉。まとめ。その1。ワクワクする方向に向かって進む。その2。綺麗だと思える自分の心の綺麗さに気づく。その3。自分の考えを人に教えるのはやめる。その4。たまには時計をない一日をする。その5。テーブルを寄せたら元に戻してから店を出る。その6。何も買わなくても声を言って店を出る。その7。前例がないのを言うにやってみる。その8。つまらない仕事なら楽しく工夫をする。その9。毎日コーヒーを飲む。その10。不服になった意味を掘り下げる。その11。会社を辞めた人から連絡を取る。その12。言葉遣いに困ったときは自分がやりたいことを明示する。その13。美味しいものを食べに行こうと言って誘う。その14。嬉しいことがあれば素直に嬉しいと表現する。その15。大切な人であることを言い訳せずに正直に話す。その16。買い物で買いすぎそうになったときは自分の手を舐める。その17。週末には良い週末をと言う。その18。時間の中を泳いでいることに気づく。その19。トイレは同室のタオルを使う。その20。危ないと叫ぶより倦怠期に必要なことをいきなり指示する。その21。倹約できれば自慢する。その22。緊張した集中よりリラックスした集中をする。その23。遅刻しそうな状況はすでに問題があると考える。その14。わからないことがあってもすぐ諦めずもっと考えを深める。その15。小さなことも素晴らしいと言う。その16。なかなか手に入らないことは人生を豊かにするために必要なことと考える。その17。この勢いで起き上がる。その18。過ちがあったときに素直に謝ることになる。その19。どうしても諦めないことはやっておく。その30。裏付けの超えていないゴシップは無視する。